しい野菜と勇気を君に。はい、有機農業系ポッドキャスト小農ラジオです。今日もマオに来てもらっております。
はい、どうもこんにちは。はい、マオです。
てか今年初めて、
ね、あ、そうだよ。だってさ、うん、やるやる言ってやらないいつものパターンです
いません、
はい、年にまあ 2,3 回できればいいのかなぐらいになってますね。
いやそんなことはなくてですね、
うん、
まあいろんなところで小農ラジオを聞いてますと、うん、はい、ママーズイングリッシュ面白いですってすごいたくさんの人に言われるんですよ。
はい、
だからちゃんとや
る。私も言われますよ。はい、ファーマーズイングリッシュが面白いですぐらいの言われ方をして、うん、すいませんねって、うん、
他番組ですけどみたいな、
それ私のじゃないんですけど、うん、みたいな
イングリッシュがだいぶ少ないですけどって言われるけど、
もうイングリッシュ喋れなくなってきてるかもしれない。
まあ、英語の文献というかね、
うんうんうん、
ホットなこうトピックに当たるっていうのが、
うん、
まあ、なんかちょっと面白いかなっていうところで、まあ、またやりましょう。
結構ね、ファーマーズイングリッシュね、準備が大変なのよ。う
ん、いやでもね、やっぱり、ね、ちゃんと準備したコンテンツはね、いいよ。
でもだから面白いんだよね。何気に結構ね、そうそうそう、勉強してるんだよ、何時間も何日も。うんうん、でこれもうこれ以上はちょっと無理かなっていう時に録音してるから、うん、まあ、うん、我ながら頑張ったなって、後で聞いてさ、え、こんなこと自分この時点で知ってたんだとか思う。
わかるわかる。あ、この時こんなこと自分で言ってたんだっていう、ね、
そう、勉強になるなとか思っちゃったりして、
なかなかなこと言ったりしてるよね。
だよね、頑張ってるよね。
そうなんですよ、うん、
はい。
でまあちょっとね、まあ土壌胃が、
はい、
検定が終わりましたということで、受験者の皆様お疲れ様でした。
本当お疲れ様でした。
と僕は去年ね、一級受けましたけども、もう去年の手帳を見るとこの時期ずっと勉強してたのね。
おお、
うん、直前は割と米田コーヒーに行ってずっと勉強してた。
言ってたね。だけど
アートがあるんだけど、
まあ、自分は3級同時に受けて同じ会場だったけどさ、
うん、
よくあなた1級受かったよね。
もう今ね、
うん、
受かる気がしないわ。
うん、わかるわ、うん、だってさ、もう行きにさ、その、うん、試験の直前にもう話しかけないでみたいな感じでさ、うん、こぼれそうだとか言ってたもんね。大丈夫なのかな、ね、この人みたいな。もうフラフラしてるしさ、
コップにね、もう表面張力を超える勢いで、
うん、
今学びが詰まった状態で歩いてるから、転んだだけで本当にこぼれるんじゃないか、
うん、なんか本当そんな感じだ。なんかさ、こうよちよちしてるっていうかさ、うん、何その歩き方と思って。
いやでもね、
うん、
身体的なものとこう知識はすごくリンクしてるんじゃないかっていう気がしてて、だから視界にもなるべくこう他の情報が入ってきてほしい。
刺激が入ってくるとそっちにこうメモリーが取られちゃうわけね。
物理的な揺れによって本当になんか失うものがあるんじゃないかっていう気がする。
いやもうだから試験終わった後のちょうどさ、すごい嬉しそうっていうかさ、
そう
だね、もうさ、こうさ、奥さんが作ってくれたノートとか見せてくれたじゃん。
あ、
びっしーとか綺麗に書かれてて、これ奥さんが勉強したんじゃんみたいな。
いやノートの形っていうか、
うん、
その、ノートのことはすごくよく覚えてるのね。だから。
だよね。いや、私もあのノート欲しいと思ったもん。ずるいと思って、一人で勉強してないじゃんみたいなさ。
いや、まあそうです。本当おかげさまでね。
本当だっすよ。
合格したんですけども。まあ今年もね、土壌胃検定が終わったということで、うん、
はい、
まあ、多くのまた土壌胃が生まれるんじゃないかと。
そうだよね。
いうことなんですけども、まあ、はい、我ら小農ラジオ部という、まあ、ディスコードの方でね、やってる方にも、
はい
はい、今年何人なのかな、結局7、8人いたんじゃないかな、
受けた人、
受験者が、
うんうんうんうん、
で、まあ、1級もね1人、あんまりちょっと名前出すとまずいかもしれないから言わないけど、
あ、まあね、まだ合否がわからないからね。
そうなんですよ。
うん、
いやでもなんかすごくやっぱこう ブワーってこう上がってきてるのが、
うんうんうん、
あのディスコードからも分かったし、レポートもなんかちょっと事前にちらっと見せてもらったんだけど、
はい、
まあ、やっぱりなんかすごくいい感じのレポートだったんですよ。であとは、まあ、2級が結構難しかったらしいという
噂も。なんかね、もう2級の皆さん本気でこう受かった気がしないって、それは謙遜じゃなくてもうマジで
なんか
ちょっと無理でしたみたいな感じのニュアンスだよね。
じゃないの、
わかんないよね。まあでも、
まあ、
そうだよね、でも受かっててほしいね、せっかくやったんだったらね。
いやでもね、まあ本当あの落ちててもやっぱあれ勉強したってことがすごく大事っていうかね、
ええー、
うん、
でまあ受かってもね、あの忘れますね。
もう今受かると嬉しい、頑張ろうってその時ちょっとなるけどね。
いやこの間さ、あのコンポスト学校やるっていう話になって、うん、レジュメ作ろうと思って、でいろいろ考え始めたんだけど、で知力とはとか考えてて、あれちょっと待てよ、拮抗作用ってこれとあれみたいな感じで、あれちょっと待ってってなって、めっちゃ忘れてた。
いやそうなんですよ、
うん、
それで、
うん、
僕はね、はい、ちょっと今年ね、
はい、
ある企画を今考えてまして、
はい、
土壌移植というのをやろうかと思ってるんですよ。
また増やすのやること、大丈夫？
これは、はい、オンラインで、
うん、
で、
うん、
対象はね、うん、産休、
ほうほうほう、
うん、産休の人対象に、
うん、私
土壌移植っていうのをね、うん、やろうかなと思ってるんですよ、
はい、やってくださいよ。
うん、で、うん、まあ、ちょっとそのうちちゃんと募集しますけども、
うん、
まあ、テスト対策っていうか、まあ、参考書はね、テキスト使うんだけども、
うん、
なんかテスト用、まあ、土壌を勉強する中でこう知識はもちろん身につくんだけど、割とほらテストに向けてっていうところあるじゃないですか、
うんうんうん、
だからもうちょっとこう本当の知識、本当の知識っていうか現場に応用できる、
はいはい、
知識として、
うん、
ちょっとこう学びをする場みたいなのがあったらいいんじゃないかなと思って、う
ん、めっちゃいいじゃん。え、それ何、基本的には産休を受ける人に向けて
や
るの？
うん、まあ、ゴールはやっぱ産休ちゃんと受験してほしいんだけど、もちろん、
2級でやってほしいな、うん、そしたら自分頑張れるんだけど、
ね、
予備校みたいなもんでしょ。
そうそうそうそう、土壌医予備校みたいな。
すごいニッチなとこ攻めてきたね。土壌医予備校ってすごくない？もうなんか長谷さんが加わるのは時間の問題だな。
いやでね、もうそういうね、
人気講師だね、
エキスパートの人たちはね、
はい、
あ、もうもちろんそう、まあ、聞きに来るのもね、ダメ
ダメ、あ、はいはい、お前らちょっと上級者はのいとけと、
もううるさいから
そうだよね。そうそう本気で勉強しようとしたらあまりよく分かってない人がもうビビっちゃって何も言えないよね。
そうだから、そういう人たちがこう聞きやすい、うん、でね、やっぱりね、ちょっと土壌医を受けてない人たち、うん、まあ、農家といろいろ話すときに、う
ん、はい、
すごくやっぱ基本的なこと分かってないなって思う場面は割とあって、
うん、
いやでもなんかここの部分だけ説明っていうかね、まあ、大体偉そうに話すなよってことなんだけど、
いやいやいやいや、でもね、わかるよ。私もまあ言ったら本当に何もそういうバックグラウンドないん で、うん、でね、1年間すごい一生懸命自分なりには勉強して、でその後やっぱ次のステップに行けるんだよね、
うん、
例えばその農業関係の本を読める、今は、
うん
うん、一応はちんぷんかんぷんってほどではない、
うんうん、
言ってることは分かるし、
うん、
あとそのなんかちょっとさ難しい講座みたいなのあるじゃん、
うんうん、
そういうのもこのぐらいの、ね、そうそう、知識は前提になってるでしょっていうやつも、まあ、受けてみると、そうそうそう、あ、うん、よかった、土壌医取っといてっていうもうそれでもちょっとギリギリダメかもしれないって感じなんだけど、でももうなかったら話にならないって感じ、
うん、
うん、言葉が分かんない。
そうだから、前も長谷さんとの話でもなんか言ったような気がするけど、共通言語みたいなのを得るっていうのがやっぱりさ、
う
ん、
土壌医のそうだね、
そうだね、一番いいとこだと思うんだよね、はい、同じ話ができるようになるっていうかさ、そこをね、まあ、3級がちょうどいいんじゃないかと思っていて、 で2級だと、まあ、2級は3級勝った人は2級自分で勉強すれば2級の知識が得られる気がするんだけど、
うん、
なんか3級さえこう、まあ、乗り越えるっていうかのベーシックな知識さえ持てばその先進みやすいような気がしてて、であと、まあ、単純に僕が2級を教えれるかっていうとうーんってこうまあ3級やってみようかなまずはみたいな
とか言って、次の年にさ今年は2級教えますとか言って、その次また1級教えますとか言ってちゃっかり復習していくみたいなさ、
いやいや、でこれそうあのね、うん、やっぱ教えることって一番のこう学びなんだよね。
間違いないっすね、うん、やっぱ責任を取らなきゃいけないんで、言葉の一つ一つに、
うん、そうで、まあ代表の学校をやって、うん、まあ、僕も今年5期なんですけども、
すごいね、
やっぱ5回やってるとね、
はい、
どんどんどんどん、まあ、毎回同じじゃないんだよね、だんだんだんだんこう深まってくるから、
うん、
うん、いやこれはすごく自分にとってもいいなと。
いやそうでしょ、やっぱりあのなんだっけな、ヨガの先生やってた時に、
うん、
なんかすごい有名な先生が、まあ、とにかく教えることでしか学べないみたいなことを言ってるのがあって、うん、で、うん、もうめっちゃ納得したもんその時に、
うん、
やっぱりこうね、パッシブというか受け身で消費してる立場と提供する立場は100倍ぐらい違うからね、
うん
うん、
違う、
うん、真剣味というかね、集中力というかね。
でね、もう一個、うん、あのね、
はい、
あの今年の対比の学校に申し込んでくれた人でですね、
はい、
多分ちょっと真央も知ってる人だと思うんだけど、
はい、
ちょっと名前は今出さないですが、
はい、うんうん、
あのまあ、そこの理由に、
はい、
もっと農業を楽しむために受講したいって書いてあったのね。
おお、いいね。
いやこれこれよと思ってさ、
めっちゃいいじゃん。
いや楽しくなるんだよね、
うんうん、
分かるとより見えなかった土の中が見えるようになってみたいなさ、うん、
はいはいはい、
だすごい、あそっか俺はそういうことしてるんだと思ってさ、
うんうん
うんうん、みんなもっとこう分かれば楽しくなるから、
うん、
まあそのためにもね、土壌医の、あのテキストっていうのは非常によくまとまっていて、
はい、
ね、久松さんも絶賛してましたけども、試験直前だけじゃなくて、うん、ちょっとこう短い時間のこうパンパンとこうやっていって、
うん、
うん、本当のなんか知識として自分も、まあ、学び直したいなみたいなのと、
うん、
いや例えばなんか PH の話とかだってさ、はい、なんとなくこうさ、こうだっていうのは分かってるんだけども、もうちょっとちゃんと説明したいなと思ってて、
はい、いやああいうのってさ、なんかそのどのレベルで分かってるのっていうのもあるじゃん、
うん、
うん、ベーハーとはって、まあ簡単に言っちゃえばさ、まあ酸度、酸性なのかアルカリ性なのかの度合いですっていう話だけどさ、
そうそうそうそう、
うん、だけどさ、
それだけじゃね、やっぱ
こういろんなレベルがあるじゃん、ね、うんうん、うん、でじゃあどこまで、だけどその一方でこう、まあ、人に説明しようと思ったらいろいろ調べ始めるじゃん、もうちょっとこう精度を上げた説明しなければみたいな、
うん、
で調べていくとさ、今度はさ、で何なわけっていう風になるわけよそれをそこまで分かったところで美味しい野菜作れるようになりますか、うん、っていうので止まるの、いつも、うん、
いや
ちょっと待てっていう、
まあね、直接ではないやっぱり
だよね、
でも、まあ、うん、
ただ面白いもんだからさ、ね、そうそう、うん、どんどん掘ってっちゃうんだけど、で途中で止まんのよ、そうそう、何やってんだっけみたいな、
うん、
うん、
だからややもすればそういうさ、なんか武器ばっかりを揃えるような感じになっちゃうんだと思うのよ、
はい、
知識って、
はいはい、
でも、ね、まあ、それをこう全部こうつなげることができるのって、まあ農家ってさ、すごい実践的じゃない、それ、
そうなんだよね、
うん、面白いね。
いや本当だから、昨日話してた慎吾とかもさ、やっぱ彼は物理すっごい勉強しててでその勉強することで生産性を安定させてるわけじゃん、
うん
うん、だからそうだね、ああいうの見てると、やっぱ農業エンジニアリングだって、あのエンザイムの鈴木社長とか言ってるけど、
うん、
まさにこの人はそれをやってるんだろうなと思うと、勉強も大事だよね。
いやだから環境制御って楽しそうなんだよな。
楽しそう。
僕はもう前からずっと言ってるけど、う
ん、正直羨む。だからあれだよね、うん、そのオランダの環境制御の オーガニックとかさ、やっぱりすごいこう、うん、面白い世界っていうか、やってる本人たちはめっちゃ楽しいんだろうなと思う
ね。
うん、
まあでもこのカオスに立ち向かっていく、
はい、
まあ、推理と自分の持ってる知識でこうそこの戦っていくのが、まあ、雪の魚の面白さだったりもし、
いやもう私はなんか、まあ、わけが分かんないです。今日も土作りと思っていろいろやってたけど果たしてこれは一体何なのかみたいな。
わかります。
果たしてこの堆肥を入れるのがいいのか入れないのがいいのか、この土は肥えてるのか何なのか、暖流構造は分かりましたよ。暖流化はしてるからいい傾向なんだが、うん、養分量的にハテナハテナってなってて、雑草？って思いながら、ってこう日々悩んでるわけですよ。
まあそれはいや僕も相変わらずそんな感じですけども。
そうですか。
うん、いやでも楽しんでるよ。
いや楽しいんだけどね、結果なんかうまくいくと、うわーやったーみたいな、自分の手柄のように言ってますけど、実は当てずっぽうなんですけどねっていう。
いやまあある程度ね、
はい、
あの自分のこの持論みたいなのを軸を持ってこうね、うん、やってって、まあ、全然ダメだった時にはその軸自体が間違ってたっていうこともあるけど、
うん、
大幅にそこの軸丸ごと間違うことはないんじゃないかなっていう。
そうなのかな、軸とかね、まあそりゃね、農大出てる人は軸とかあるよね。
うん、まあね、
なんかちょっとひがみっぽい言い方をしてますけど。
いや関係ないよ、農大とか農学部って。
そんなことないよ、絶対あるよ。
まあまあ、いや土壌医の方がよっぽどね、
うん、まあまあまあ確かにね、
いいと思います。
確かにね、
まあそんなのをね今年やろうと思ってるんですよ。
あ、いいと思いますよ。もうなんか次々にね面白いことをやってすごいよね。
これズームで、
はい、
でもうあの、まあ、非公開で、非公開というか、うん、まあメンバーだけで、
はいはい、
あのしっとりやっていこうかなと思ってるんで。
しっとり、いやそれ何、堆肥の学校と並行しながらやっていくわけだよね。
うん、そうだね。ちょっとだいぶ、まあ、すぐじゃないけども、
うん、
カリキュラム作って募集してやろうなと思ってるんで、
はい、いいな。
ちょっと興味のある方はぜひ、
いっぱいいると思うよ。
申し込んでください。
うん、なんかね堆肥の学校まではいけないけどゆうちゃんからなら学びたいっていう人は結構いると思うしね。
これでちょっと土壌医3級来年もう文科生がバーって 100% って言ったらこれなんか垂れ幕みたいなの作るわ。
合格。何になりたいの？
土壌医予備校
の垂れ幕高谷塾みたいなさ。
そうそうそうそう。
あ、でもすごいよね、10年ぐらいしたらさ、あの高谷さんの文科生ですかとか言われちゃうかもよ。
やめようやめよう、それ怖いわ。ちょっと
すごい怖いね。やめましょう、うん、やめましょう。
まあそれでですね、ちょっと今日あてずなくいろいろ話してますけども、あの実は、小脳ラジオは、
はい、
あのお便り会っていうのも一度もやったことがないんですよ。
やってなかったっけ、
まともに、うん、まあ、まとめてお便りっていうのはね、ほとんあのちょこっと読んだことはあったけど、
昔さほぼ
なかったんですよ。
お便りくださいお便りくださいって言ってたくせに最初に来たお便りを読むのにめっちゃ時間かけてたりとか、よく分かんないことをしてたよね。
いやなんかいざ読むあの来ると、
うん、
もうずっとニヤニヤしながら見てんだけど、
何それ
なんかどう取り上げていいのか、
あの
悩んだ結果結局こうあんまりこうちゃんと読まないっていうかね、そういう風になってたんですけども、
うん、
あのねアンケートフォームみたいなのを実は作ってたんですよ、
はい、
あのフォーラムっていう、フォーラムっていうのかな、
うん、
アンケートフォームのフォームを使って小脳ラジオにお便り送れますみたいなのを僕作ってたんですよ、
うんうん
うん、でそれの、アンケートにこう回答があると通知がなんか来てたんだけども、
はい、
なんか設定の問題で僕はそれをね全部見逃してたんですよね。
ほう。
でせっかく送っていただいていたものを全然気づいていなくて、
うんうん、
去年ですね気づきまして、
はい、
あれっつってなんかいっぱい来てるって2020年から来ていて、
え結構前だね。
そう もう4年前ぐらいになっちゃうんだけど、
それさすごいがっかりされてる気がするね。
そうですよね、はい、本当に申し訳ない。でもうちょっといただいてた分をちょっと一緒に、魔王と一緒に読んでもらおうかなと思いまして、
はい、
今日ちょっとお便り会で、
はい、
読もうと思います、はい
はいはい、やりましょう。
ね、何日前に届いたかっていうのが、ね、出るんですけども、
はい、
割と古めのが968日前なんだけど、それ以上は3年以上前になってて、もう1000以上はカウントしてないっていうぐらい前です。
1000超えみたいなのが出ちゃうわけね。
そうなんですよ。だからちょっとね、読みますけども、
うん、
やっぱりこう情報量の多い番組なのか、お手紙も、
長いの
長いんですね皆さん。なのでちょっとね、全部は読まないかもしれないですが、
やっぱり聞いてる人もあれだね、小脳ラジオのリスナーなんだね。ちょっとどっかた、うん、ゆうちゃんと似てるっていうかさ。
なお今も聞いてるかどうかはわからないっていうね。
そうね、
3年前は聞いてたけど、うんうんうん、お便り読まれねえなっていうので離れてったかもしれないんだけど、はい、
はい、
じゃあちょっとね読みます。はい、ラジオネーム、
はい、
朝までキャンプさん、
どどん、
なんか見たことある、
朝までキャンプさん、ツイッター
アカウントだったかな、うん、朝までキャンプさん、うん、
はい、
はい、
キャンプ好きなんですかね、
読みますね。あ、うん、ちょっとこれ読むの緊張するな、
うん、
はい、いつもラジオを楽しく聞かせてもらってます。朝までキャンプと申します。
はい、
宮崎県でミニトマトとキュウリのハウス栽培をしている30代のおっさんです。自分も先輩農家の方々からいろいろな栽培法を教わり実践していますが、今は畜粉を畑に撒き土ごと発酵させて土作りをしています。以前は農協の指導の通りに元肥を入れて追肥をして農薬かけてとうとうしていましたが、今のやり方に変えてからは初期からの苗の生育も良く農薬をかける回数も減りました。
うん、
今後もこの状態を維持していくためにも日々勉強と試行錯誤をしている毎日です。そこで質問なのですが、はい、質問でした、これ
質問来ちゃった、はい、
土壌分析の見方、
真剣に聞かないと、
気をつけて見ている項目などや窒素、リン、カリ、その他微量要素のバランスとラジオで取り上げてもらえないでしょうか。
おっと
結構ヘビーなのだったね。
オーマイガー、いきなり何弾いてんの。
いやこれ一番古かったんだ。
うんうん、
もちろんいろんな考えがあってよく議論されることですが、有機農業から見た視点すごく気になります。専門的すぎますかね、また真面目な話になっちゃいますかね、わら、ラジオの配信楽しみにしています。ではでは、2020年1月25日にいただいております。
はい、
はい、4年オリンピック一つ前ぐらいですね。
4年前にすでにこんな質問をというかリクエストを、
これ始めたばっかりぐらいだったと思うん
だよね。しかもその時まだ今みたいに土壌医土壌医言ってないでしょ多分。
土壌医は言ってなかったね。
それでこんなことをもう言われちゃって、あなたの運命的なものをもう予言しているかのようなお便りが
今読むものだったのかもしれない。
何言ってんだ。まあでもそのぐらいあれだよね、なんかすごいの引いちゃったねっていう。
難しくて答えらないよ。
いやこんなん簡単に答えられなくないですか。私が聞きたいですよこれ。 NPK のバランスと微量要素のバランスって、あなたそれ土壌分析じゃないですか。
どうしましょうこれ、パスしますか。
うん、てかこれはさまた別の回にもう長谷さんとか呼んでやったら、どういう風に見たらいいですみたいなやつでしょ。私も知りたいもん。
そうだね、
はい、
ちょっと今ドバッと脇に汗かいちゃったよ、なんかすごい質問来ちゃって。
うん、私はちょっとサジを投げる感じですね。
おいおいおいおい。サンキュー。
だってサンキューだし、みたいな。
まあ、一級は一級なんですけども。
あなたは土壌いいだから。直さないと。いや、でも医者だから。はい。
まあ、これはね、 それはまあいろんな人呼んで聞けばもっといろんな回答が得られると思うんですけども、
はい、
現時点で僕が思ってることですけども、
はい、
うん、まあ勇気の場合は、
はい、
正直分析結果は見てるんだけども、
はい、
なんかそんなにそれを気にしていないと
言っちゃいましたねあなただ
からこれはね本当にもう一級剥奪されるかもしれないけど、
そう今言っちゃったなって思ったもんだってだってさ、そりゃそうよ、少量多品目の人ってさ連作障害を避けつつっていうので、うん、作付けしてるじゃない、
うん、そうなんだよね。
だからさ、その何を次に植えましょうかみたいな、その土壌の養分量とかそういうもんでもないって言いますか、
まあつどつどね、合わせてはやっぱりいないんですよ、うん、
はい。
でどっちかっていうと僕はそのまあ前作の良し悪しとか、
うん、
あとはまあ生えてる草でなんとなくこう畑のステージ見たりとか、
どっかで聞いたようなやっぱそういう考えです
いや、やっぱりね最初ね、うん、転換して、まあうち田んぼから転換が多いんだけど、
うんうんうん、
転換して最初って
うちもそうです。
まあ、イネ科しか生えないですよね。
イネ科だし、その土自体がさもうブロックみたいだよね、その、
うん、
なんつうの、暖流が全然してなくて、
うん、
その岩みたいのがゴロゴロゴロゴロっていう感じの、そうそうそう、だから、うん、耕せないしさ、耕してもすぐにキューってまた閉まるじゃん、
うんうん
うん、だあれが堆肥入れて作物育てて根菜育てて、やっぱ1年ぐらい経ってくると暖流化してきてこうコロコロコロコロっていう、
うん、
まずは そこに持っていかないとっていう感じだもんね。
だからまあ最初に土壌分析はね結構するんだけども、
うん、
まあなんかまあそれに合わせて、まあ、もともと勇気ってこれ単品ってね、林だけ狩りだけとか、
はいはい、
そういう考え方が原則ないので、
ないよね、そうだね、できないよね。
じゃあ窒素に合わせて入れたら狩り入りすぎちゃうじゃんとかね、
うんうん、
という問題もあってですね、うんうん、まあ堆肥だけで調整ってなかなか難しいんですけども、
はい、
やっぱあんまりこうあんまりにもガチガチな時には結構たくさん入れて、
うん、
まあ、平米何リッターというね、僕らそういうやり方でやりますけど、
はい、
でまあ土作りするっていう感じですが、まあこれだとちょっとあまりにもね情報少なすぎると思うんで、
はい、
まあ僕土壌医として、
はい、
見たのはやっぱまあ塩基の方ですよね。石灰苦土カリ、
あ、そっち
の方は、はい、割と見ます。
え、そのバランスがちゃんと取れてるかってこと？
うん、そう。
あれだってバランス悪いと良くないじゃん、吸収が妨げられますみたいなやつだよね。
うん、うん、そうそうそうそう、
うん、で、なんだっけ、何対何対何とかいうのがあったよ。
5対2対1なんですけども、
そうだそうだ、
うん、まあ大体それに準ずるように。
ああ、
うん、
ほうほう。
で転換して最初はね、まあ、大体苦土が全然足りてないパターンが多いので。
あ、そうなんだ、
うん、
マグネシウムですね、苦土っていうのは。
そうそう、だからまあ苦土石灰なんかは、
ね、はいはい、
そうそう、苦土石灰を、
うん、
まあ、石灰と苦土は両方一緒に入るので、それを使ってある程度、うん、まあ、必要な量どれぐらいかなっていうので入れます。
あ、そうなんだ、
うん、
苦土石灰入れるんだ。
苦土石灰、うん、あんまりにもね少ない場合は、う
ん、なんか苦土石灰ってさすごいいっぱい入れないとって言われてるけど、うん、それほど入れなくても良いものみたいな認識でいるんだけどね。
まあ計算で、
うんうん、
出せるので、まあ、それはね、はい、最初だけ入れます。で最初入れたら、まあ、その後測ってもそんなに極端に減ってなければもう入れない。
はいはいはい、
うん、
まあ、ちなみにさっきの5対2対1っていうのはさ、カルシウムが5、うん、マグネシウムが2、うん、でカリウムが1だよね。
そう、
うん、こうすると、まあ、植物に吸収されやすいバランスになりますよと。
そうだね、
いうやつですね、うん、今ノートをちょっと引っ張ってきたんですが、
うん、ああ、そうですそうです、はい、
そうそうそう。
で、あとは、塩基飽和度、
うん、うんうんうん、
であとは、まあ、CEC かな、あとリン酸吸収係数とか、
はい、
あんまり
交換量とか、はい、
うん、あんまり変わらないじゃないですか、リン酸吸収係数とか、
うん、って言われてるよね、
うん、
しょっちゅう測る必要ないですよ、
そこら辺はどうなのかなって、まあ、土見れば大体わかるんだけど、
わかるんだ、
うん、全然わかんないんだけど、そんなに、まあ、うちは高くないだろうな、まあ、黒木とかってすごい高い、
うん、まあ、黒木のは見たらわかるもんね、黒いもんね、
うん、
明らかに、
ね、昨日、神奈川行ってたんですよ、
うん、遠いとこにまた、うん、
真っ黒で土が、もう悩ましい、
関東の火山灰が降り積もって、
本当にね、もう、はい、スマホの画面ぐらい黒い、
いやでもさ、黒木土って見ると本当に黒いもんね、何これみたいなさ、
ちょっとね、うん、次元の違う、次元っていうか、こう、いい悪いという意味、
うん、
いい悪いという意味か、なんか全然違う戦いだなって思った、はい、あれ見たときに。
まあ、あの、私がやってるとこなんかは、全然黒くなくて、いわゆるなんたら低地度とかいう、黄土色の、
まあ、こっちと一緒ですね。
そうそうそう、だからなかなかその、痩せてる土地みたいな。
うん
で、まあ、堆肥とか入れていくとちょっと茶色っぽくなってくるんだけども、うん、みたいな感じだよね。
そう、まあ、ちょっと話がそれましたけども、はいはいはいはい、まあ、そういうあんまこう変わらないものもあるんで、そこら辺の数字を見つつ、
うん、
で、まあ、CEC もね、そんなにものすごく上げられるもんでもないんで、どれぐらいかなっていうのを見て、
うんうん、
で、まあ、あとはさっきも言ったけど、まあ、延期飽和度か、延期飽和度を見て、うん、だから前作どうだったのかなとか、そういうのをちょっとこう眺めて、延期バランスちょっと整えるかぐらいで、あとは、まあ、品目作目によって、僕はあの畝上施肥なので、畝の上に堆肥を入れるっていう感じでやってます、
はい、うんうんうん、やっぱ畝の上なんですね、
そう、まあ、全面するほどちょっとも
ったいないもんね、
たくさん、うん、ちょっともったいないので、
うん、
まあ、第一全面散布も大変なので、畝の上だけの方が楽だから、
か、何かとそうだよね、扱いやすいよね、うん、
そう、
うんうん、
まあ、でもこれっていろんな考え方があって、
うん、
やっぱガチガチに合わせていく有機栽培もあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
まあ、ブロフなんていうのは
そうだね、もうガチガチだよね、
うん、うん、まあ、確かにね、もっともっと収量を狙おうと思ったら、やっぱそうやっていかないとできないんでしょうけども、
できないし、まあ、本当に大きくやりたかったらそうしないとコントロールしづらいもんね、
うん、
うん、だってさ、何単もさ、こうやってて全部失敗しましたとか、うん、もう言えないわけじゃん
いや、だからなんていうの、まあ、ものすごいやっぱ収量性高いのよね、ブロフみたいな考え方でやると、
うんうんうん、
まあ、ただその代わり資材もすごいたくさんいるし、
らしいですね、
うん、だからそこら辺の方針をね、どうするかっていうところだと思うんだけど、
まあ、そこはちょっともう経営方針みたいな話だよね、
うん、
どのぐらいの規模感でどういう売り上げを立てているのかみたいな、
うんうんうん、ただね、やっぱり土質によるのよ、それも結局、
うん、
うん、やっぱそれがうまくいくのかいかないのかっていうのは、
うんうん、
同じその分析の結果から算出された量やっても、やっぱあのうまくいく土地とうまくいかない土地っていうのがあって、
はいはい、
それはやっぱり、まあ、その暖流構造とか、あとはまあそういう、うん、まあ、土壌を穴を掘ってさ、土壌断面見て、土壌構造とか、
うん、
まあ、そういうことになってくるから、まあ、これブロフの人聞いてたらね、もう本番言いたいことあるでしょうけど
かかってこいってい
やでもね、実際やっぱりあのブロフをやっててもすごくうまくいってる人もいれば、なかなかあの結果の出てない人ってい
うのもいたりして、そうだね、本当それはそうだよね、
うん、
うん、まあ、ブロフに限らないけどね、やっぱこの人には良かったけど、うん、この人にはダメっていうのはどの農法でもあるよね、
そうそうそうそう、うん、だから、まあ、土壌分析の結果、いや僕はそこはね結構歯がゆいんだよね、
ほう、
実際さ、はい、勉強してさ、もういろいろ分かっててるのに、
うん、
結局品目ごとにこう変えるっていうような対応で、
はい、
今やっていて、
はい、
なんか、いや、もっとね、 言いたいんだけど、言いたいっていうか、なんかできそうな気がするんだけどなと思うんだけど、実際問題ちゃんとできてるのを目の当たりにすると、うん、まあ、うん、俺が答えだよなとしか言えない。
そうなんだよね、そのあんまりね、その土壌いいとか突き詰めてやっていっても、まあ、さっきもちょっと話したけど、
うん、
結局それがじゃあ本当にものづくり、野菜づくりに反映されるのかっていう話もあるし、そこまで突き詰めなくてももうできてるんだったらそれでいいじゃんかっていうのもあるじゃん、
うん、そうなんだよね、
うん、まあ、その再現性がどうのこうのっていう話にもなるのかもしれないけどね、ちゃんとデータ取って、うん、こう理屈が合わせられてるんだったら再現性が高いからさ、
うん
うん、まあ、そうビジネスとしてはそっちの方がいいのかもしれんけど、
うん
う
ん、そうだから土壌分析の結果は僕は、
はい、
まあ、あの大きな問題がないかをチェックするために見てるっていう感じ。
ああ、それいい捉え方だね、
うん、なんかすごいめっちゃ苦労がないとか、
はい、
逆になんかすごいあった時もあって、
うん、
まあ、それはもしかしたら前作の何か影響、まあ、前に使ってた人の影響があったのかもしれないとか、
うん、
じゃあマグネシウムがすごい多いからってどうできるかっていうと、なかなかすぐどこできないんだけどね、まあ、電池返しして薄めるとかしかできないんだけど、プラスオイラーの持ってないしとか、はい、
うん、
まあ、解決なかなかできないんですが、
うんうん、
うーん、まあでも問題のある土地なんだなっていうのが分かった上で作付けするものを決めるとかね、
うん、それはでもすごい、うん、だからね、今思うとやっぱ最初の最初に、
うん、
あの土壌分析しとけばよかったなとは思うよね。そうすればざっくりとこれはやめとこうとかさ、うん、これはとりあえずやろうとかいうのは方針立てられたんだろうなと思って、
うんうんうん
うん、
あの、もちろん堆肥にもそういうミネラル塩基っていうのは含まれてるし、
うん、
まあ、そういう供給もあるけども、大幅になんか全然足りないよとかいう時は、まあ、ちょっとなんかそういう、まあ、駆動石灰もなんかもね、うん、別に天然の資材なので、うん、まあ、使っていいものと使っちゃダメなものっていうので、なんかあんまりこう区分けしたくないんだけども、まあ有機ジャスに準ずるものっていうような考え方で、うん、入れていいものと入れちゃダメなものみたいな感じではやってはいるんだけど、
うん、
あ、ジャストってないけどね、うん、まあそんな感じですかね。
はい
はい、どうしよう、これちょっと
今度お便りにこんなに時間かけてて大丈夫？
いや、あの、だから全部
1日や、ね、3時間ぐらいかかりそうだ
終わんないねこれ。
あの、いやー、うちらその話を短くするってか、私かもしれないけど、話を短くするっていうのがめっちゃ苦手っていうか、だらだら喋りがちっていうか、
いいんだよ、まあ、あの、そういう番組だから、
はい
はい、ちょっと4年越しの回答だったんですけども、ただこれはね、結構大きなテーマだと思う。
そうだね、いいし、うん、めっちゃいい質問だよね。
すごくいい質問だったし、当時だったら答えられなかったと思うんだけど、うん、
本当だね、確かに、うん、それは厳しかったかもね。ちょっとみたいになるよね。
うん、
じゃあやっぱりまあ4年
経って答えてよかったと思うし、もっとね、なんか勇気やってる人で、いや、こういう風にやってるとか、なんかもっといい方法っていうか、なんか違うやり方でおすすめのやり方とか、うん、なんかあれば、それこそお便り送ってほしいです、ね。
本当だね、教えてほしいよね、
うん。うん、なんかまた。ちょっといろいろそれでまた深めていきたいなっていう。
土壌分析、土壌医の知識を有機農業にいかに使えるのかっていうさ、
うん、
だって土壌医の勉強ってこれ基本は観光農家さんっていうかさ、化学肥料とか農薬ありきの知識だからね。
そうだね、
うん、うん、
そうだから、まあ、化学肥料がね、やっぱりすごくなるほどと思うような、
ね、思うよね、
なんてうまくできてるんだ
ろう。そうなのよ、これは足りないからこれに入れるとできるんですねみたいな。
そうそうそう、
なるほどって、
このタイミングで聞かせたいとかさ、
ね、いや、化学肥料ちょっと入れてみようかなと思ったよね。まあ入れてもいいと思うんだけどね、うん、だって
全然いいのよ、
うんうん、あの生産することがね、いい野菜を作りたいんだからいいと思うんだよね。ただなんかこうそこに広げちゃうとまたややこしいことなんてよく分かんなくなっちゃいそうだなと思って
ややこしくなっちゃうね、
うんうん、一応ね完熟堆肥のみっていう縛りを自分で作ってるんですけど、
そうね、このまあ決められたルールの中でねこう楽しむっていうのもね、
うん、久松さんみたい
だね、面白いところではあるね、うんうん、いやでもなんかわすごい腑に落ちたね、
うん、
うん、そうなんですね、まあはい、
はい、
ということで朝までキャンプさんありがとうございました、
は
い、
朝までキャンプ、
はい、4年前ですけど
まだ聞いてますか？
もう2つぐらい読もうかなと思います、
は
い、
野心的に、はいどうぞ
いきます。これはですね多少さんからいただいております。
はい、
多少さんはですね、
多少くんってあれじゃないですか、
この番組のオープニング
おいしいの人だよね
そうそうそう、うん、歌ってくれている多少くんなんですけども、はいはい、まあ、これリアル友達なんですけど、
はい、
あの割と2020年6月に、
あなたリアル友達からのお便りも無視してたんですか？
無視してたんじゃなくて
何か言われなかった、あ僕送ったんですけどとか言ってなかったの
あったの1回だけだからな
そうなんだ
、まあ、はいはい、ちょっと読みますね、はい、
はいどうぞ、
こんにちは、初めて、お便りします、
うん、
感想文とは少し違うんですが、僕は林業をやっていて、林業は農業の一つだと思っています。
そうですね、
ただ耕作放棄地のように放置林も増えていて問題になっています。
はい、
そんな山に対して有機農家さんの視点から何か思うことってありますか？ものすごくざっくりしていてすいませんといただいております。
いやーすごい興味深いっていうか、今の自分にめっちゃ興味あるテーマで、実は
おーそうなんだ、
うんうん、これからね、うん、関わっていこうとしていることの一つなんですよ、それが。
ほう、
うん、
山の活用みたいな。
そうそうそうそう、うん、どういうふうに、やっぱり最近さ、その獣害がひどくてね、
うん、
あの畑の獣害もひどいけど、うん、山もすごいことになっちゃって、
うん、
もうあらゆるものを鹿が食べちゃってんのね。ハゲ山みたいになってきちゃってるんですよ。
よ、
うん、だから木がね、なくな、本当になくなってきてて、
うんうん、
これマジでやばいっていう話でね、これどうしましょうかっていうのを、うんうん、まあ問題を解決しながら、かつそれを事業化していこうっていうところに取り組んでるんですよね。
事業化。
やっぱりあの、環境問題とか社会問題って事業化しないと、
うん、
結局解決しないようなところがちょっとあって
ね、
ありませんか、
うん、それはありますね、うん、
残念ながらですね、いいことをしているだけでは続かないんですよ、ボランティアって。やっぱそれを事業にしてお金がある程度回ってる状態を作って仕組みにしとかないと進まないんだなっていうのを、もうひしひしと最近感じておりまして。
わかる。
でそれがね、難しいの、ビジネスモデルをいかに作るかっていうのを、うん、うんうなっていて、そこにやっぱクリエイティブな発想っていうのがないとダメで、要は価値を創造するってことでしょ。
そうだよね、だから
何らかの価値を創造する
みたいな人がいて、
うん、
やっぱその人たちが、まあ、経済的になのか物質的に何かこう、
うん、
喜ぶようなことじゃないとね、
うん、
つながらないからね、
まあ、だから例えば一番わかりやすいのは、間伐材を薪にして売るっていうのがあるじゃないですか。
お、
うん、あれはよくやられてることなんだよね、うん、だけど、うん、もうちょっとこうその辺をね、例えば観光業とかにつなげていったりとかさ。
でも今ほら、それこそ我々もやったけど、
はい、
カーボンオフセットで、
あ、はいはいはい、
炭素取引みたいな。
あ、そっか、バイオマス、うん、バイオマスっていうのも一つのソリューションだよね。
うん、
うん、
なんかちょっと、なんか、なんていうのかな、見えないものじゃない、
うん、
もうなんかあのキャンセルしたとするみたいな感じだからさ、
はい、
なんかちょっとんっていうところはあるけども、
うん、
いやでもこう、うまいことああいう仕組みを利用するのも一つじゃないかなと思うけど。
確かに、
うん、
なるほど。あれ、ちょっと待って、質問なんだったっけ今。なんか自分の話一生懸命したら忘れたわ。耕
作放置林、
そうだ、耕作林を、
放置林の問題に対して有機農家さんの視点から何か思うことってありますか、うん、まあ獣害は僕もある、
はい、
でもまあこれは山を 山が荒れてるからっていう問題でもなくて、
はい、
里山ただこう、まあ、バッファーみたいなね、
うん、
本当にこう農地のちょっと農地からちょっと山までの間をきれいにしなきゃならないんだろうけど、
うん、
やっぱそこがなんか手入れをしないためにもう本当にキワキワまで山で、うん、そこから田んぼとか畑ってなると、はいはいはい、入ってきやすくなっちゃうっていう、ねうん、
そうだよね。だからその山と人のゾーニングみたいのがやっぱうまくいってないんだろうなっていうのもあるよね、うん、
まあほら今いやあの里にさ熊が降りたり、うんはい、当たり前のようにさ去年すっごい増えたじゃない。
だよね怖いよね、うん、
いやだからもう本当やっぱりあれってなんかそういうゾーニングみたいなのが、
うん、
なんか昔はうまくできてたのが、
うんうんうん、
ちょっとこうそこがうまくいってないからああいう風になっちゃってるんだと思うんだけど。
そうだね。あと人間がさ減ってきてるじゃん、
うんうん、
だから人がたくさん住んでて車が行き来してればそんなに降りてこないのにもう人口がね山間地で減ってきてるっていうのが分かっちゃってるからさ、
うんうん、
だから踏み込んでくるだろうし、あと気候変動で食べ物がないんだかなんだかっていうのとかさ、
ね、なんかまあ昔の人はもっとこう山を利用していたってよく言うじゃない。あ
そうだろうね、
うん、うん。まあ、そんだけ山にも入ったし、うん、下草刈ったりとか、
うん、
間伐してそれなりにこう明るくしてとか、
そうね、
そういうのやってたけど、
うん、
まあ今はやっぱりさ、まあ、うちもすぐ裏山だけどさ、
そうだね、
そんなにやっぱ入んないんだよね。
まあ椎茸作る時ぐらいですか。
椎茸作ってるからただもうでかくなりすぎちゃってさ、とても素人で切れるレベルじゃなくなっちゃってる、ね、木が。
あのさ林業の問題ってそれだよね。一人でできないことが多いじゃん。もう大きすぎて、
うん
かかるいる機会も大掛かりになってくるし、
そうだね、
うん、だからやっぱり余計に放置されがちになるんだろうなと思って。
問題多分ねいっぱいあるんだろうけど、
はい、
分かんないんじゃない。ちょっとこれはあれだね、林業の人呼んで一回話したい、
はいはいはい、いやだからその林業系の人とさ最近話したりするんだけど、うん、話聞いてあそうなってんすね、うん、みたいなこと聞いてて、
うん、
もう面白い、面白いっていうかもう課題は山積みですね本当に。
ちょっと多少くん呼ぼう。
そうだね、
うん、4年前のアンサー会をしよう、
はい、でどその4年間の間に彼がどうなったのかも知りたいしね、今どう思ってんすかみたいな。
あそうだね、
もう何かしてるんじゃない4年もある間に何か取り組みがあるかもしれませんよ。
もうものすごく僕が勝手な願望で言うと、とにかく、はい、あのうちの地域は、
はい、
あの杉ヒノキが多いんですよ。
はいはいはいはい。
もう植林でやっぱこう、うん、すごく高く売れた時代がまあヒノキだけど基本。
うちもそうですよ。うちの周りもね。
うん、だもう見渡す限りね植林なんですよ。
うん。
だやっぱ針葉樹よりも広葉樹の方がそういう、うん、まあ土壌のこのミネラルとか。
うん、
のを吸い上げてその落ち葉が落ちるからこの川にそのミネラルが入ってくるのかな、うん、そこの仕組み俺よく分かってないんだけど。
確かに循環という意味では広葉樹の方がはるかにこう循環させる力ありそうだよね。
だからそこら辺もあるし、まあ単純に景観も、景観というかね、 山がね、うん、にぎやかで、まあ、生物の多様性も多分高いだろうし、
うん、
本当は山にそうやって戻ってたらいいなと思って、まあ、僕の地域ね、うん、そういう植林活動やってる NPO があって、
はいはい、
結構ね、すごいもう5端部ぐらい全伐して、
うん、
杉ヒノキをね、
うん、
でそれは全部出荷して、うん、そこにね今広葉樹を植えるっていうのをやってるんですよ。
素晴らしい、
うん、で鹿が来るから。
そうなんだよ、そこなんですよ。
最初にこうなんかこう
覆わなきゃいけないよね。
なんていうの、白いさあの養生のために貼るなんかこう、
うん、
あのあの柔らかいこう樹脂のパネルみたいなのがあるんだけど、あれをこうね
かぶせんの、
畳んでこれぐらいのこう2メートルぐらいの、
はい、
あれを作って、うん、それでくるっと巻いて、
うん、
2、3年してちょっと活着して 枝がそれなりになったらそれを外すっていうので
筒の中で育てるみたいな感じになって
る。だから透明に見るとねもうなんかすげえ怖い、
ね、すごい怖いね。なんかだって
山の中に
パイプみたいのがいっぱいダーって立ってるわけでしょ。
それがなんか墓標みたいで
さ。だよね。えそれさ、うん、そういうやり方して徒長しないのかね。
いやそれでもやっぱ鹿に食われるよりは。
あ、まあ根付いた後だったらまた幹が太くなるのかな、う
ん。
まあ、
なんかでもそれはね全然光通さないわけじゃないから、
あ、
うん、透明ではないんだけど白くてちょっとまあ暗くはなるし、やっぱ枝が広がらない分ね元気、うん、ちょっと健康ではないかもしれないけど、
うんうんうん、
まあ、鹿全部食べちゃうからねあれ。
そうなんだよ。だから植えればいいって問題じゃないんだよね今や、うん、すごく大変だなと思う。
そこら辺は実際、はい、じゃあ切って植えたらいいのかっていうとなんかそういう単純な話でももしかしてないのかもしれない
な。くなってしまったんだろうね。だからその一昔前は獣害がない頃は切って植えればよかったんだろうね、
うん、
でももう今、はい、さらに鹿の害を防がねばみたいになってて、
そうそうそう、だからそこら辺も含めて、
うん、
まあ、有機農家さん視点では山がそうなったらいいなだけども、
はい、
あの林業やってる人のお話を聞きたいので、
うん、
多少くん召喚しましょう。てかこれもし聞いてたら僕に連絡取ってください。だからか。
いやでもあのね大地の再生とかさ、あと、うん、高田さんの本とか読んでると、うん、ああなるほどって思うよね。その土壌の、うん、なんつうんだろうな、まあ、土の正常さみたいなものを取り戻しましょうっていう話じゃん、うんうんうん。やっぱりその都市計画とかで水の流れとか空気の流れが分断されちゃってるからどうしても土自体が腐敗してるし、で腐敗してるから崖崩れとかも起こりやすいですみたいなさ、そういうのから考えると周りの環境を森林とかの環境を良くすることで農業自体もやっぱり良くなるんだよね。水の流れが良くなったりとかさ。
そうなんだよね。だから、うん、あの田んぼってで昔はさあの、うん、ケイ素が普通に川の水で十分入ってきてたんだって。
あ、はいはい。
でケイ素ってはあの体をさ稲って、うん、あの手が切れたりするのは、まあ、ケイ素のガラス質の影響なんだけど。
あ、そうなんだ。あのケイ素が足りないと倒伏しますよとか習ったよね。
そうそうそう、倒れやすくなっちゃうのは、うん、そう土壌医の検定でもねケイ素って結構いっぱい、はい、
ケイ素ケイ素言われてねもうね。
そのケイ素は昔は川の水には十分あって足りてた。
あ、
ただ今はそのケイ素がすごく川の水に少なくなったから、
うん、
肥料で入れてあげないと、まあ、こう樹高耐性っていってこう、うん、葉っぱがこうねこう開いたりするこの角度にもすごく影響するんだけど、
うんうんうん、
足りてないと、まあ、それはやっぱり山のあれが変わってしまったからだっていう、植生が変わってしまったから
だ。あ、でもあのさ、あとはさ、その日本って7割が森林でしょ、
うん、
で多分私たちが認識してるよりはるかにそれってものすごい財産なんだよね。そんな国めったにないから。
そうなのよ、それそれそれ、うん、本当にさ、自然ないないって言ってるけどさ、
そうなのよ、
こんな山あってさ、
うん、
これをだからどう使うかってすごい大事だと思う。
だ保全は大事だし活用も大事だし、うん、そもそもねやっぱり気候変動で熱くなってるものを冷やせるのって多分もう植物しかないんだよね、
うんうん、
何をやってもさ動力を使って冷やした場合に動力が熱を発してるから結局相殺されて、だからクーラーとかもそうじゃん、外にめっちゃ熱い空気温風出しながら中を冷やすっていうわけが分かんないことをしてるわけで、
まあ熱交換だからねあれは。
そうそう、だけど植物だけがもっと言えば強力にやってくれるのは木であって、その光合成云々的なことを、だからどう考えてももうそれを大事に大事に増やしていったり育てていってたりすることでしか温度下がんないよね。
そうだから、あとはまあ利用もねすごく大事だと思う、うん、まあ、薪っていうのも一つだし、
うんうん
うん、いやこれはちょっと面白そうな、
いやなかなかいい課題をいただきましたね、うん
うん、なんか4年を経て本当にいい話がいっぱい出てきますね。
いや
寝かせといてよかった。
そうじゃないでしょ。
じゃあちょっともう一個紹介して、はい、今日はもうちょっと長いんで、はい、終わろうと思いますけど、
そうですね、はい、
はい。 これはですね、2020年8月にいただいております。
お、過去からのなんかタイムカプセルみたいになっちゃってますね。はい、
あとで最後に、
はい、
第12回配信を聞いた感想です。
何だったんだろう、第12回。
これはですね、プロサバンナ事業なんですね。
あ、私が割と最初の方に関わった、は
い、そうです、そうです、
なんか聞き役で出てくださいって、うん、まだ敬語使ってる頃ですね。高谷さんとか言っている。
はい、
はいはい、
ですね、まあ、なかなかちょっとこれ重い話なんですが、
う、
まあ、プロサバンナ事業の中国介入の可能性は排除できないよなって思いました。なぜかというと、アメリカとの貿易制裁で中国は大豆の輸入ができず、家畜の餌が不足しています。
はい、
ならば、大方大豆生産の事業計画のベースが固まったモザンビークの生産者に、ロビー活動をして日本の ODA を断らせ、中国向けに大豆を輸出させるという流れならば理解できます。なぜそう考えたかというと、マレーシアでの高速鉄道導入事業に関し、うん、日本が数千億円かかる資金を投じて地理調査をした後、ここの調査コストが一番大きい、
うん、
そのデータをもとに中国が登用し、安い見積もりを出してマレーシア政府が中国の事業を選択したという事例があったからです、
うん、
このようなやり方をしてくると理解しなければ、我々日本人の大切な資金とともに他国に事業を奪われることも頻繁に起こると思います。事業計画が進んでいたということは、農家さんたちも概ね同意だったと思います。しかし、これは中国が原因と決めつけたものではなく、ネットのコメントの可能性を簡単には排除できないと感じ、メールいたしましたと。なかなか、はい、
あのさ、そもそもプロサバンナ計画ってどんな話だったっけって今思い出そうとしてですね、
僕もざっくりしか思い出せないんだけど、
はい、
まあ、日本の、ODA で、向こうでこう、うん、確か大豆を作ろうっていう計画で、いろいろとの農地も、まあ、なんで結構大規模な工事をしてやろうっていうことになったんだけども、うん、向こうの人たちはそれをあんまり望んでないっていう、
はいはいはい、
話
なんか小農の勝利みたいなことを言ってましたよね。
そうそうそう、小農でそういうサイドでうまく回ってるから、別にそんなのは望んでないんだっていうようなことを、
うん
うん、なんかそういうのを訴えに来た人がいて、
はいはい、日本に来てたよね。
そうそうそうそう、
2回とか来ましたみたいな、うん、こと言ってたような、うん、
で、まあ、ODA のこの在り方みたいなような話だったと思います。そこに、まあ、それはさらに言うと、まあ、中国がこうある程度枠組みできたらガッサーってこう持ってっちゃったりすることがあるから、
うん
うん、そこはそういうのもありますよっていうような話なんですけども、まあ、これを送ってくれた人はですね、
はい、
シンゴアット楽しきラジオさんですね。
え、これ何、ネタでやってんの、それともガチでまだゆうちゃんとシンゴはつながってない頃ですか。
ガチです、僕があまり彼を知らなかった頃です。
もう私など知るよしもないって感じだよね。
この頃は多分、はい、スタイフかなんか別なプラットフォームでね、ラプター会のなんかっていうので、確かキュウリの環境制御のやつをボソボソ一人で喋ってるのをシンゴはやってたような気がする。あ、違うか、あっと楽しきラジオって書いてるから本当に始まったばっかりぐらいかな。
あ、まあ、似たような時期に始めてるんだよね。
そうだ ね、
きっとね、
僕ら大体同期なんで、
うん、そうなんだよね。
そうそう、なんですが、この頃はそんなにね、 今のアグリミュージックももちろんないし、
はい、
全然、はい、まだそんなにお友達でもなかったんだけど、聞いてわざわざ送ってくれてたんですよ、う
ん、
信号。
そんなことをしてたんだ。この人は。
そうなんですよ。
はいはいはい。
はい。まあでも、まあなんか信号らしいなと思ったけども、
うん。
うん。確かに、まあありそうなというか、実際ね、マレーシアの高速鉄道の話は、
うん、
結構、なんかニュースになっ、あんまりニュースになってなかったけども、結構日本が頑張っていろいろやってたのに、最後、
はい、
マレーシアが選んじゃったっていう感じで僕は受け止めしたけども、まあ、中国がね激プッシュしていろいろあったんでしょうね。
まあ、その辺のこうね人の良さが日本みたいな、
そうだね、
こういう立場によくなってますよねっていう。でこれね、短期的に見た場合は確かに してやられたみたいなさ、話じゃん。もうどんくさいと言いますか、競り負けちゃってると言いますか、でそうなんだよ、実際そういうなんかこう競争力というかっていうのって日本のその国民性だと思うんだけど弱いよね。
まあそうだね。いや僕もザ日本人だからそういうとこ弱いとは思います、
でそれが良くないってとこもあるんだけど、でも、それゆえにどこに旅をしてもですね、日本人っていうのはやっぱり警戒はされないわけですよ。好かれている、ね、この人たちは非常にクリーンで出し抜いたりしないし、警戒しなくてもいい人たちだという感覚を持ってくれているなっていうのを思うわけよ。やっぱりナショナリティでのその偏見というかジャッジメントって常に入るからさ、あ何人が来た、ちょっとこいつらすごいバーゲニングが激しいからちょっと警戒みたいな、あんまり泊まってほしくないなとかさ、ゲストハウスとか で日本人だったら あんまりそう値引き交渉してこないでちゃんと払ってくれるし、変なこともしないって、変なことじゃないな、なんかこうクリーンっていうかさ、使い方も綺麗だし、おとなしいし、みたいので、ウェルカムなわけですよ。だそういうものを得てるわけなんで、どこへ行っても、やっぱり、どっちかというと喜んでもらえたり、少なくとも警戒されてないっていうのは、その、自分の信用としては、すごいありがたかったよね、いろんなとこに行って。
なんかトータルでね、もしかしたら損ばっかりじゃないよね、まあ、こう数千億円のねこの計画が頓挫してしまったのは損だけど、やっぱなんかさ
例えばもっと小さい単位で見たらさ、友達でもいろんな人がいて、でこの人はバカ正直でいつもまあ言ったら損な役割引き受けてるけど、でも人間的にはそっちの方をみんなが信頼してるわけじゃん結局のところは、ですごくうまくやってお金稼ぐのあの人うまいんだけど、どっかこうちょっとヒヤヒヤするっていうかざわつくものがありますねっていうのが、それが優れてるのかというと私は微妙だと思う。
いや金では買えない価値的なものが、
まあ信用だよね、
ね
より深い意味での、
なんか中国は今ほら信用でお金を、信用度みたいなのがさ、直接こうお金になるみたいな話だけど、があるらしいけど、まあ、日本人そういう意味ではさ、まあ、お金は得られないけど信用度はなんか、まあ、みんなが大事にしてるから結果そうこう国の動き方もそういう風になって、まあ、それで損しちゃってる部分もありっていうね、
まあ、お金のベネフィットはないかもしれないけど、人間関係上でのベネフィットは何のかのいてありますよ、そのお金を失っていることによって。
そうだよね、まあ、確かに海外行っても日本人っていうと結構なんかそれだけで
安心されてるでしょ、
すげえ安心されてる感じはあるね、
だよね、でもノープロブレムって感じでしょ日本人あ、OKOK みたいな、
でもまあかといってね、僕中国も仕事でしょって言ってたけど、やっぱ本当にまあ千差万別だし、まあでも多いかな、確かに、ああ中国人ってこういうとこあるよなみたいな人は多いな、
まあ、違うメンタリティだよね、競争力っていう意味ではやっぱりすごいものがあるなと、その勉強もすごいするし、バイタリティもあるし、
そうバイタリティがすごい
すごいよね、なんつうのかな、こう野心とかそういうものを出してくるのをかっこ悪いと思ってないから、
そう、まあ、がむしゃらだし、なんていうのかな、すごいさ体当たりでまっすぐなんだよ、
ね、そうもうなんかね、ある意味すがすがしいのよ戦い方が、
うん、
で合理性のないことはしないとかね、まあ
そうそうそう、
儲かんないんだったらやる意味ないっしょみたいな、パラサクッといっちゃうみたいなさ。そう
そうそうそう、トイレがめちゃくちゃ汚いのとかもね、うん、別にさ、あれ汚すんだからいいだろうみたいなさ。
いやでもあれはさトラウマレベルの時あったからね。今は、まあ、まだいいのかもしれないけど、もうマジで最初に中国行った時本当トラウマになったからね。やばい。
いやでもなんかもうそういう面細々と全部積み重ねて、うん、ああやっぱ、うん、この人たちがこういう今、
うん、
あの国として成り立ってるのはこういう細かいみんなの民意みたいなのが、
そうなんですよね、
国を成り立たせてんだなみたいなっていうのは
確かになんか妙に納得しちゃうよね。
うん、なんかちょっと話がそれました
ね。ずれましたね。だから、信吾の話だから。
はい。信吾さんからいただいておりました、はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。という感じでですね、小野ラジオでは送っていただいたお便りには、もう、
4年後の回答が来ます。
ちょっと遅れるかもしれないけど、
ちょっとってあんた。
ちゃんと向き合いますので。
ちょっとっていうか、こんなに遅れてる人多分いないよ、もう。
これからもですね、はい、ぜひ感想やいろいろ送っていただけると嬉しいです。
ちなみにさ、あとどんぐらい残ってんの、お便りまだいっぱいあんの？
あと20件ぐらい。
ちょっと待ってよ、このペースでやっててさ、しかもさ年に 2,3 回しか収録してないんだったらさ、もうできないじゃん。
やろうやろう、これは
やろうやろうって
定期的にやろう
言うのは簡単だよね。
いやすみません、いや本当にね見過ごしてたっていうのが一番なんですけども、はい、お便りが届くとねめちゃくちゃ嬉しいんですよ。
確かに。
で今度からメール送ってくださった方には、まあ、もちろん希望者だけですけども、はい、ステッカーを送りますので、
小野ラジオシールを、
はい、はい、いいですね、住所と宛名、だからちょっとそういう個人情報出ちゃうから、
うん、
まあ、それがちょっとね抵抗ある方は、まあ、別に、うんうんうん、何も書かなければいいんですけども、ステッカーも今回ちょっと新しいステッカーもすごく好評なんですけども、いっぱい印刷してねたくさんあるんで。
たくさんあるんだあれ。
うん、今回いっぱい刷ったんですよ、みんなに渡そうと思って。
あ、でも私もなんかめっちゃ余ってて渡す人がいないんだよね。どうしよう。
いやもう常に持ち歩いて、
そうだよね、
出ますって言った瞬間シュバってこう、そうだよね、ありがとうございます。あ、
そうそう、昨日もさ聞いてますっていう人がにお会いして、
うんうん、
東京に住んでる方で、
あら、
でもさ、ね、もうさ褒められるとさちょっとどう返していいのかよくわからないんですよ、う
ん、我々ねそんな大したもんじゃないので
、慣れてないんで、
あんな風に褒められると
でね、なんかいや真央さんですよねみたいな感じになるんだけど、
うん、
この人実際会ってみてどう思うのかなっていうのがいつも気になっててちょっとがっかりされてなければいいんですけどもみたいな。
わかるわかる。
なんかそこに変なプレッシャーを感じててね。
ね、自分なのにね、
うん、そうなの。もしかしてこう声を聞いてもっといいものを想像してたとしたらどうしようとかね、勝手に思っちゃってバカバカしい話だよね、よく考えたら。
いや、うん、お互い損だからね、そこはもう本当に
気にしちゃいけないんだけど、そうだね、そうとしか言えないんだけどね。
さっと渡してこれからもお願いしますっていうのが一番いいよね。
あ、そっか、じゃあそうするよ、うん、じゃあステッカー持ち歩くわ。
ちょっと手裏剣のようにこう常にどこかに、体のどこかに、
ね、ちょっと名刺とともに持っているとそのぐらいな感じ で
という感じで考えておりますので、
はい、
ぜひ、今後とも小野ラジオの方、よろしくお願いいたします。
はい、
真央のインタビューの方もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。最近なんかちょっと面白いゲストの方が出てくれましたんで、ぜひ聞いてみてください。
はい、ということで、まあ今年はねもうちょっと真面目に配信していこうかなと。
はい。
はい、なんかデレデレした回とかいろいろありましたけども、
はい。デレデレ。
まあ真央の協力あってなんで、またよろしくお願いします。
あ、はい、わかりました。パーマーズイングリッシュやりましょうね。
やりましょう。
はい、
はい、ということで、じゃあ今日も聞いていただきどうもありがとうございました。
うん、ありがとうございました。またね。
はい、じゃあバイバイ。